心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もね、いただいたレターにお答えしていきます。夫とのね、関係、夫婦の、まあ喧嘩などに関するご相談であったり、体が疲れた時のリフレッシュ方法を教えてくださいというレター、などなどね、ご紹介していく予定ですので、ぜひ最後までお聞きください。では早速最初のレターです。鍋友ネームひこみさん、いつも楽しく拝聴させていただいています。早速ですがご相談です。私は1年前に結婚し、訳あって今から半年前に同居をスタートしました。夫は結婚前からあまり自分の感情をはっきりと言葉にしない方でしたが、一緒に生活していくと徐々にそれが気になってしまうようになりました。例えば夫が発した言葉が私にとってはきつく、怒ってると思ってしまうことがあります。怒ってるの？なんか機嫌悪い？と問うと、いや普通やけどと、全くもって夫は何も思っていないようで、むしろ〇〇が考えすぎてるんじゃない、〇〇って私ですね、ひこみさんが考えすぎてるんじゃないと言われてしまいます。確かに、私も敏感に考えすぎているのかもと思い、最近は今その発言はどういう感情で言ったのと確認するようにしているのですが、普通やけどまた俺怒られるのと言われてしまいます。私が勝手に感じ取りすぎてしまうのでしょうか。すぐに直そうとも直せないし、夫も素で言ってしまうのであれば直すのは難しいと思うので、いつも平行線で終着点が見つからないまま数日モヤモヤしてしまいます。長くなりましたが、よければご意見をお聞かせください。はい、ひこみさんですね、レターありがとうございます。まあ夫婦の関係についてのご相談なんですけども、まあよくあるというか、結構こういう関係のご夫婦多いんちゃうかなって思います。なんか怒ってる？いや別にみたいなまあ男女がね、逆になる場合もあるかなとは思うんですけど、こういうやりとりって結構ね、あるあるな気がする。まあだからね、なんか共感、ひこみさんだけじゃなくてね、共感してもらってる鍋友のリスナーのね、方も多いんじゃないかなと。まあ僕らに当てはめてもなんかわかります。こういう場面ってやっぱ今までもあったしね、なんか怒ってる？いや別にみたいな言ってるけど、何事もないってことは大体なくて、まあ、なんかあるんですよやっぱりなんかあるから、こう機嫌悪く見えちゃったりするし、こうモヤモヤがね残ってしまうのかなというふうには思います。で、実際これ夫に視点を当てた時に、その機嫌が実際悪いのかほんまに普通なんかっていうのは一個気になるかもしれないですけど、これはまあ、どっちでもいいかなっていう気はします、最悪。なんかね、機嫌ほんまに、悪くない。別に普通やけどっていう日も多分あると思うんですよ。でも一方で、機嫌、実際悪い日もあると思う。なんかちょっとイラッとしてたり、怒ってたり、まあ、疲れてたりとかね。別に、ひこみさんがどうこうに関わらず、普通に疲れてたり、余裕なかったりして、なんか、態度にそれが出ちゃったみたいな時もあると思うし、いろんなねパターンあると思うんですけど、まあ機嫌いいというか普通の時もあれば、実際悪い時もあって、でどっちもね、多分旦那さんはいや普通やけどって言っちゃってると思うんですよ。機嫌悪い時は今ちょっと悪いねんとか、今俺ちょっとイライラしてんねんすまんのみたいな風に言ってくれたら分かりやすいけど、多分言わないですよね。俺今疲れてんねんとか、イライラしてんねんとか、なんか今日モヤモヤしてて、なんか全然話入ってこうへんわとかね、そういうこと言わないですよね普段から。でいつ聞いても、いや普通やけど大丈夫やけどって言っちゃうタイプやと思うんですよ。だからもうなんかほんまに機嫌悪いのか悪くないのかってもう分からんし、本人も隠してるから、もうこっちがね察しようがないんですよね、もうもはや。でこういう男性ってね結構多いと思います。僕がちょこちょこ 見させてもらってる岡田斗司夫さんというね、まあ、YouTuber って言ったらいいんかな、まあ、YouTuber っていう枠に収まらない人なんですけど、まあ、主に YouTube とかで発信をされてるね、あのアニメオタクの面白いおっちゃんなんですけど、岡田斗司夫さんという方がいらっしゃって、でその方が、まあ、男と女って結構こうテンプレのね、育てられ方の価値観の違いが、基本的にあると、まあ、最近ねそのフラットになってきてるのかもしれんけど、やっぱり伝統的にというか昔から男はこう育てる、女はこう育てるみたいな意識がどうしてもあるから、それでね男と女でこう性格がまあこう違うことになっちゃうことが多いっていうね話の中でしてて、まあ、どういうことかっていうと、男ってこう辛いこととか痛いこととかなんかそういう逆境とかがあった時に我慢する、耐えるっていうことをすると強いね、偉いね、男らしいねって、まあ、褒められる、褒められやすい。逆に女の子は、他人に優しくするね、誰かに対して優しい声をかけてあげるとか助けてあげるとかお世話してあげるっていう風にすると優しいね、偉いねってまあ褒められるっていうね、基本の育てられ方の違いが、もちろんそれだけじゃないけど、まあそういう傾向があると、まあ、だからやっぱり男っていうのは自分の感情を表に出すんじゃなくて溜め込んで我慢して、俺は大丈夫、普通やけどって別に大丈夫って言っちゃう人が多いらしい。でそれは育てられ方の違いがあるよっていうね話をしてて、まあ僕もどっちかというとそっちタイプで、自分がそう育てられたかはもう分かんないですけど、まあ僕もそうやなっていうの思うし、まあ周りのね男を見てても、そのなんか大丈夫大丈夫って言ってる人の方がやっぱ多いんかなっていう気はするんで、そういう傾向はねやっぱどうしてもある気はする、僕のそのなんか肌感的にも。うん、だからまあなんやねんっていう話なんですけど、そのまあ今更その旦那さんが自分の感情をペラペラ喋ってくれて、しんどい時はしんどいでちゃんと弱音もね言ってくれるようになるかっていうと、それはなかなか難しいと思うし、そうなるかもしれんしね、なっていく可能性はもちろんあるんですけど、それをひこみさんがやっぱどうすることもできないんで、基本的にね、もっと言ってよ言ってよって言ってもなかなか言えない、自分の感情伝えられない、弱音を吐けないっていう価値観で生きて、今までねずっと生きてきたのであれば、突然それをね、奥さんやからといって何でも喋れるようになるかっていうと難しい部分もあるんちゃうかなって思うんですよ。じゃあどうしたらいいねんということなんですけど、これはねまあなんかこれやったらある日突然うまくいきましたっていうね、そんな簡単な話じゃなくて、まあ日々の積み重ねになってくるかなと思うので、まあ辛抱強くね続けていくことしか、まあ、できないのかなって思うので、まあ長い道のりにはなると思うんですけど、まあでもねきっと、うまくねコミュニケーションできるようにはなると思います。で、じゃあ具体的にどうするかっていうことなんですけど、まあ僕的にはどうするかっていうことなんですけど、まず、ちょっと大きな話からいくと、ひこみさんは夫が機嫌悪かろうが良かろうが、夫関係なしに自分がちゃんと幸せになれるっていう方法をしっかり見つけてほしいなと思います。まあ、すでに見つけていらっしゃるというか、幸せやったらいいんですけど、なんかこう夫に引っ張られちゃうとかね、夫が機嫌悪そうにしてたらそれでこうイライラ自分もしちゃうとか、なんかまあ夫関係なしに毎日なんかつまらんとか疲れてるとか、なんか気分上がらんみたいな日が多いってなると、やっぱりまあそういうね自分のメンタルが安定してない時って他人とうまくできるかっていうとできないですよね、なかなか。まあだからその夫となんかうまくねいくためにも自分がちゃんと幸せでいないと、まあ、なかなかその難しいかなって思うので、夫がどうだろうが私はちゃんと自分の人生ね幸せに生きてますよっていう風になれるのが、まあ、まず大事というか、この問題に関わらずね、普通に人生を楽しく生きていく上で、自分はちゃんと幸せだよという風になれるのが、まあ、いいのかなと思います。大事なのは 夫が機嫌いいから私も機嫌いいとか、夫がこれしてくれるから私は幸せじゃなくて、自分が自分でちゃんと幸せになるっていうのが、大事かなと思います。でその上で、まあ夫とどうコミュニケーションを取っていくかってことなんですけど、まあこれは正直難しいのであんまりね、僕が今思いついたことはちょっと気休めに過ぎないかもしれないですけど、まあ一応ねお伝えすると、まあ2つあってこうかなっていうのが、まず1つがちゃんと言葉を言葉の通りに受け取るっていうこと、もう事実を確認するっていうのかな。なんかね、普段のコミュニケーションでこういうことってないですか？例えばね、まあ夫がなんか、あーお腹空いたなーって言ったとするじゃないですか。でそれを聞いて、え何それ、私に早くご飯作れってこと？みたいな話とかちょっと具体例がいまいちだったかな。まあそういうことです、そういうこと。その単に夫はお腹空いたなって言っただけに過ぎない、本来はね、ほんまはただお腹空いたなって言っただけやけど、まあそれを受け取った側としては、お腹空いた、早くご飯食べたい、じゃあ私に早く作れってことみたいなのを先を想像して、なんかこう悪い方に受け取っちゃうみたいな、そういう癖があるのであれば、まあ話はこじれやすいかもなとは思いました。もしあったのであればね、そういうことがよくあるのであれば、あいやいや別にそんなこと言ってないよとか、そんなこと思ってないよってなるパターン、なんかもしかしたらひこみさんそういうことあるんかなってちょっとレター読んでね思ったんですよね。でまあそういう経験もあって、今その発言はどういう感情で言ったのとかね、どういう意味なのっていうふうに確認するようにしていると書かれてて、それはまあいい心がけやと思いますね。相手にちゃんとどういうつもりで言ったのか意味を確認する、自分が勝手に想像して悪い方にね受け取っちゃうんじゃなくて、ちゃんと言葉の意味をね、ただお腹空いたって言っただけなんか、早く作ってくれっていう意味で言ったんかっていうのはね、聞いてみたらいいじゃないですか。だからまあそういう心がけはいいと思うんですが、その時にやっぱなんか何度かねキーワードは出てるんですけど、アイメッセージっていうのは大事ですね。その自分がどう感じたかっていうのを伝える伝え方、あなたにこうしてほしいとか、ああしてほしいとか、あなたがひどいとかね、そういう話じゃなくて、私はこう感じたよっていう私目線で物事を伝えると。なんかこのレターにも、また俺怒られるのと言われてしまいますってあるので、なんかこう旦那さんからするといつも怒られてるっていう風に受け取ってるんでしょうね。実際わかんないですよ、実際わからんけど、あくまでも夫目線からすると、俺いつもチクチクなんかことあるごとに言われてるわ、また怒られんのみたいな風に、このなんかコミュニケーションの中で感じてるんですよね。それはもしかしたら、そのひこみさんは反省して、あちゃんと確認するようにしようとかね、あ怒ってると思った時に怒ってますかってね聞くようにしてるのはすごいね、コミュニケーションとしてはいいと思うんですけど、あのなんていうかな、相手のシーンをちゃんと確認するっていう意味では、でその時の確認の仕方でもしかしたら、その怒ってるの、なんか機嫌悪いっていう問い方自体もなんか夫からすると責められてるようにもしかしたら聞こえてるのかもしれん、あるいは今その発言はどういう感情で言ったのっていうのも夫からするとなんかまた怒られてるっていう風に思われちゃってる可能性もある、ね、難しいね怒ってないよって話なんですけど、まあでもこんな受け止め方次第なんでね、もう些細なことで、ね、ボタンってかけ違うじゃないですか。だからほんまにこういう細かい部分に、まあ、細かい部分やからこそ大事にせなあかんのかなっていう気はしますね。だから私は今そう言われてこういう風に感じたよっていうこと、そんなこと言うなんてひどいよとか、それはちょっとひどくない、なんか怒ってんの、その言い方なんかきついで、じゃなくて今のその言い方でこういう風に思った、こういう風に私は感じた、だからすごい悲しかったとか、だからすごい焦ったとか、イラッとしたとか、私がどう感じたっていうのを伝える伝え方にすると、もしかしたらあれ俺責められてる、また怒られてるっていう受け止め方がちょっとマシになるかもしれないですよね。まあ難しいけどね、こういうのはこんな言葉ではっていうかね、こんなね冷静になったらこうやって、あこうした方がいいかな、あした方がいいかなとか言うけど、実際できるかっていうと、まあなかなかできないもんなんで、 まあその悩みはよくわかります。その夫婦のコミュニケーションってね、近い存在やからこそ難しいんで、まあこう気長に頑張っていきましょうっていうのが一応結論にはなるんですけど、まあなかなかね、その数日モヤモヤが残っちゃうようやったら、そのよくはないと思います。やっぱりモヤモヤって、それね、数日モヤモヤして、まあなんとなく忘れてっていう話なんで、別に問題自体は残ってるじゃないですか。でモヤモヤした気持ちっていうのも心のどっかにやっぱ残ってるじゃないですか。だからお互いどういう気持ちなのかっていうのを伝え合ってね、ああそういうふうに思ってたのねっていうふうに納得してね、モヤモヤが溜め込まずにね、モヤモヤを引きずらずに過ごせたらいいですよね。はい、ひこみさん、レターありがとうございました。では、続いてのレターです。鍋友ネームコメさん、渡辺風さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオを聞いています。さて聞いてみたいのですが、どうしても体がだるく疲れた時の対処はどうしていますか？私は40代に入りました。 2,30 代の時とは違い、体力も落ちてきました。どうしても体が疲れた時のおすすめがあれば教えてください。はい、というレターですね。コメさん、ありがとうございます。体が疲れた時のおすすめの対処法ということなんですけど、まあ、その前にこうまず体力をどうやってつけるか、ね、疲れる前に疲れにくい体をどう作るか、健康的な、ね、体をどう維持するかっていう話をねしたいんですが、これはね間違いなく筋トレやと思います。もう筋トレが全て解決してくれると、最近筋トレをしながら、思ってます。まあそれを信じてね筋トレしてるんですけど、まあこう言ってもね、じゃあ筋トレしようかってなる人は100人いても100人聞いてても1人もいないかもしんないです。今聞いてね、あそうやな筋トレしようってできる人なかなかおらんと思う。めんどくさいししんどいしね、ジム行くんやったらお金かかるし、家でやるにしてもね、もういろんな誘惑あるからそんな続かへん。それはもうそうやと思う。僕もそうでした。ただある日、まあ筋トレしようってなって、今家にね筋トレのグッズ揃えて筋トレ結構ガチってやってるんですけど、まあ今までそう、今はそうなってるけど、そうなるまでの間何回もやってはやめて、やってはやめてって挫折したりとか、やりたいなって思いながらやらずに過ごした期間っていうのもあるので、だからそういう気持ちはよくわかるんですよ。でなんでじゃあ僕が今筋トレをしだしたかっていうと、それはもうねタイミング、ほんまにこれがあったからとかじゃなくて、もうなんかもういろんなことが重なって、よし筋トレしようってなったんですよね。僕の場合はそのまあ健康にいいとかもずっと今までいろんな場面で聞いたこともあるし、で何回もやったりやめたりやったりやめたりして挫折したこともある。でずっとね、あの細身体型で、腕とかも細くて、なんかもうちょっとたくましい体になりたいなみたいな思いもあったりしたっていうで健康に過ごしたいとかね、30代になって筋トレもしたいなみたいな、健康な体をね年取っても維持したいなみたいな気持ちも出たりとか、もういろんな状況がバーンと点と点がね、スティーブ・ジョブズじゃないですけど、点と点がバーってつながって線になって、よしやろうってなれたんですよ。そうだからそのタイミングってほんま人それぞれやと思うんで、これを聞いたからといってコメさんも含めですよ、筋トレ大事ですよって言われて、いやそれは分かってるけどなかなかできませんよってなってやらへんのも全然いいと思う、いいと思うけど、僕がこうやって配信で筋トレ大事よって言うことによって、これをお聞きのリスナーの皆さんのこの耳からね、この情報というか僕の思いが届いて、頭のもうなんかどっか奥底にでも筋トレいいよっていう筋トレしたらいいよ、楽しいよ、すごいよ、健康よっていう情報というか、その思いがどっかにまた点になってくれてるはずなんで、それが最後線にねなるかもしれんので、その点が、だから僕は、なかなかやる人おらんのはもう分かってるし、もうそんなことね、筋トレ大事っていうのはもうその分かってますと、でもできひんのですという反論、やりたくもないんですという反論があるのも分かってるけど、あえて伝えたい。 いつかその点が線になるかもしれんから。でその線になったきっかけは別に僕じゃなくていいんですよ。なんかテレビでなんか言ってたからとか、急に体型気にしだしたからとか、健康意識しだしたからとか、なんか誰かがやってたからとか、別に何でもいいんですよ、きっかけは。僕じゃなくていいんですけど、その最後線になるきっかけをね、作るためにも僕が点をね、今ここでまた打ちたいということで筋トレ大事っていうのを、もう口が酸っぱくなるようですけども、はい、耳にタコができるかもしれないですけど伝えます。まあ、やっぱね、年取ってくるとどんどん筋力って基本衰えていくし、まあ普段運動ってなかなかしないじゃないですか。だからこそもうちょっとでもいいんですよ。0より1、0よりもう 0.1 でいいから、もうほんまにもうなんかもうちょろっとでいいから、もう1週間に1回でもいいし、1日1分でもいいしね。まあそれこそなんかこうエレベーター使わず階段使うでもいいんですけど、もうなんかこれ意識してますっていうね、筋力アップのためにね、これ意識してやってますっていうのをもうね、0よりは絶対 0.1 なんで、まず0なくしましょうと。ちょっとでもいいから YouTube 見ながら1日5分なんかエクササイズするでもう十分なんで、ちょっとでもできたら全然ね、結果違うと思います、将来のね。筋肉ってほんまにね、全てのなんていうかな、健康の元というか、もう気持ちもリフレッシュさせてくれるし、体もね、そのなんていうの、内側も外側も良くしてくれるから、まあ、筋トレっていうのはほんまに体力作りには、健康にね過ごすためには大事やと思いますっていうベースがありつつ、じゃあ体疲れた時どうするのかっていう話なんですけど、まあこれはまずやっぱ寝ることですかね。こう寝るってできてますか？必要な睡眠時間取れてない人っていうのが日本人特に多いらしいんですよ。睡眠時間短い人、毎日どれぐらい寝てますか？まあ睡眠時間の確保っていうのはほんまに健康とか、その体の疲れ、まあ体の疲れ取るのが睡眠じゃないですか。だからその睡眠時間確保するっていうのがほんまに大事やし、なかなかね、夜ぐっすり、ね、眠れませんよ、どうしても短時間のね、短時間というか、まあほんま例えば8時間寝たいけど、まあ、仕事の都合とか生活の都合で6時間しかいつも寝れへんよっていうのであれば、その昼寝とかね、もう20分でいいから、昼寝の時間なんとかして取るとか、あるいは時間なかなか取れへんのであれば、その睡眠の質っていうのをしっかり高めれるようにする。ちゃんとね、寝やすい布団とか枕で寝るのはもちろん、その朝ね、明るなって目覚めたりしないようにちゃんと遮光をしっかりするとか、気温とか湿度ちゃんと保つとか、寝る前ね、もう寝る直前までスマホずっと触ってるんじゃなくて、しっかり寝る前は、電気をね、暖色の光にしたり暗くしたりとかして、こうすぐね寝れるように、リラックスして寝れるようにするとか、まあなんかいろんなね、睡眠の質高めるノウハウいろいろあるじゃないですか。まあああいうのもちゃんと一通りやって睡眠の質高めるというのもまあ大事かもしれない。まあとにかくちゃんと寝るっていうことですね。それをするだけでね、結構なんか体シャキッとする人多いんちゃうかなっていう気はする。寝れてますかっていう話、そもそもね。で、僕は最近ね、ちょうどね、体なんか疲れてんな、なんかシャキッとせえへんなっていう時がちょうど先週ぐらい、2週間ぐらい前から先週にかけてとかかな。まあなんかちょっとそういう時期があって、なんかシャキッとせえへんなっていう感じでちょっと過ごしてたんですけど、思いつきまして、あ、これ、あれやわと。温泉行ったらいいかもって思ったんですよね。温泉だから体が疲れた時のおすすめリフレッシュ方法は、寝るっていうのもそうなんですけど、温泉が僕結構好きかも。で、その温泉も湯に浸かるのもめちゃいいんですよ。いいんですけど、特におすすめなのはサウナ。最近ね、サウナとか言って、なんか整うとか言ってね、サウナブームやったりね、数年前からブームちょっと来てますけど、あれはね、やっぱいいと思う、僕は。うん、すごい整うやっぱり整うって何かっていう話なんですけど、そのサウナって その高温サウナね、90度とか100度とかのなんかストーブのあるサウナ室行ってね、汗かくじゃないですか。あ、まあ順番に言おうか。まずじゃあ温泉行くじゃないですか。温泉行ってまあかかり湯して、まあ一通りちょっとお湯使って一旦体温めますと。うんで体まあね温まったりとかしてきたら、サウナ行きますと。いきなりサウナ行くよりね、最初にちょっとお風呂挟んで体ね温めてからの方が汗もかきやすいしおすすめなんですけど、まあそういう意味でね、あのさっきお風呂入ってからサウナで、サウナ行きますと。でサウナ行ったら、まあ僕はだいたい最初のサウナは12分ぐらいかな、そのぐるぐる回るね、あの時計があるんで、まあそれが一周するぐらい入ってることが多いかな。12分ぐらい入ります。もう汗ダボダボなってね、最後もう10分超えたぐらいからあーもう結構暑いなー、そろそろかなーって言って、ほんで12分経ちますね。で12分経ったら、あー出よ出よ出よって言ってサウナの暑い部屋から出ますと。ほんなら、まあシャワーがね隣なんで、シャワーでバーってあの頭からお湯かかって汗流して、その隣のね水風呂にスーって入っていくんですよ。やっぱねサウナはあの水風呂とセットで入るのがいいと思う。で水風呂冷たいっすよ。16度とかの水でめちゃくちゃ冷たくて、僕2、3年ぐらい前まで水風呂あんまり入れなくてあの寒いからやや言うて、あの体冷ます時なんか露天風呂行って椅子座ったりして体冷ましてたんですけど、あんなねダメダメダメって別にいいんですけど、 あれよりはやっぱり水風呂でカチンって冷やす方が体はねすごいなんかリフレッシュする。あの水風呂ちゃんと入ったことない人はぜひ入ってほしいんですけど、サウナでしっかり温まって汗かいたら、かかり湯して水風呂にねスーッと入っていくんですよ。で入ったら寒いですよ。寒いから僕いつももう入るときに息止めながら入るんですけど、ふって息止めながら水にスーッと入っていくんですよ。寒ーってなるけど、あの肩までね、あのしっかりあの水使って、でしたらまあ体も慣れるんで、最初のうわ寒ってなるけど、まああのマシになるんですよ。でマシになったらもうね体を動かさない、もうじーっとね岩のように、もう手とかね足とか動かさんと、じーっと岩のように固まりながら肩まで浸かるんですよ。ですると自分の体の周りの水ってちょっとその普通の水よりあったかいんですよね。自分の体があったかいから、ちょっとこう膜張るっていうのかな、水の中であの冷たい水風呂の水と自分の体の周りにまとわりついてる水の温度がちょっとちゃうくて、膜っぽくなって若干あったかくなってくるんですよ不思議なもんで。だからね意外と長くね水風呂って入る。なんか最初ねあの足つけた時うわ冷たってなるけど、入ってみてじっとしてたら意外と大丈夫で、そのねあの入ったまんまじーっとしておくんですよ。僕どれぐらい入るかな、結構2分3分とか割と入りますね。水風呂でじーっとしてたら意外と入れちゃうんだよ。で入ってたらなんかもうすごい感覚になってくるんですよ。なんかはーってもうなんかなんていうんかな、体も膜張ってるし、ですごいなんか冷えてくるし、なんか息もねなんかもう冷えた息みたいな感じで出てくるようになって、なんかもうすげえ感覚になってくるんですよね。もう頭もねなんかスカーってしてくるし、でまあある程度入ってもうええかなともうええかというタイミングで、上がりますと。で上がったらまあ体やっぱもう今冷えてるんで、僕は一回露天風呂そのままバーっと行って露天風呂の湯にちょっと浸かります。で浸かるとまたもう次水風呂で冷えたとこから40度ぐらいの湯に入るから体ビリビリになってくるんですよビリビリ、もう痺れてる感じ、もういてててててみたいな感じで、あの体びっくりするんですけど、まあ、あのいてててててて思いながらこうからあの湯に入るとまたこうじわーんと温まってきて気持ちいいんですよねまたで、そのね水風呂の後のお湯はちょっと短めで入ります。体温めるだけの目的なんで、まあほんまに そのしびれがなくなってくるぐらい、もう1分とか2分ぐらいかな。で入ったら、すぐねお湯出て、あのちょっと露天風呂のベンチに座ったりとか、なんか足湯ゾーンとか腰湯ゾーンみたいな、あのがっつり浸かるタイプじゃない湯があったらそっちに移動して、まあ椅子座ったりして休憩しますと。まああと水分取ったりとかですね、水分取ったり椅子座ったりして、あのお湯に入らずね、まあ、ちょっとあの体もあの疲れてくるんで、あんま連続でねお湯入ったりすると、あの休憩しますと。で、あとまあその後一通りまたお湯入ったり体洗ったりとかまたするんですけど、まあ、おすすめは時間の余裕あったらもう一回ね、もう一周することですね。まあもう二周してもいいんですけど、二周目入るのもおすすめかも。もう一回サウナ行くんですよ。で、もう一回サウナ行って水風呂行ってって同じやつを繰り返すんですね。で、二回目なんでサウナももう12分入らんでも結構汗出てくるし、もう割となんか疲れてくるんで、2周目の方がサウナ短めなんですけど、もう一回同じやつ繰り返すとまた体ホットのね、もうめちゃくちゃあのホカホカ状態になって、水風呂でキャーン締めて、んでお湯入ってまたビリビリなって、ほんで休んでっていうのを繰り返すんで、もう血管もね収縮新収縮しまくりで、なんかもうすげえ頭シャキってするんですよね、僕的には。それがね、なんかあ体だるいな、頭ぼーっとすんな、なんか眠たいな、やる気ないなみたいな時には結構いい刺激になるのかな。うん、だから結構好きですね。でそのサウナバチン決めた日は夜もうスカーッと寝れますからね。もうなんか体がもう抜け殻みたいになるんで、もう布団なんかもう寝れる気しかせんみたいな、今日夜めちゃくちゃ寝れるわみたいな感じになって、実際まあよく寝れるんですけど、だから睡眠もねしっかり取れるようになるし、まあサウナはいいですね。伊達にブームじゃないですよあれは。うん、っていう風に思う。なんかサウナをすげえ熱く語る感じになっちゃったんですけど、まあ、あの体が疲れた時とかには僕は結構、あサウナこれから、そうこの前だから行ってきて、あやっぱりいいなって思ったんで、ちょっと自分のねリフレッシュ法のレパートリーにしっかり入れようって思いました。なんかあんまりこうサウナ行こう温泉行こうっていう発想がねなかったんですけど、あこれはなんかもうちょっとなんかリフレッシュしたいなっていう時に気軽にね行ってもいいなって思えたんで、まああのちょっと熱く語る感じになっちゃったんですけど、まあそれは僕が先週行ってよかったからですね。サウナね、まあ、もちろんね普段から楽しまれてる方はそうそうそうってなっていただけるかもしれないですけど、あんまりサウナ苦手よとか、サウナ入るけど水風呂冷たいから嫌やなっていう人は、まあ、気持ちはわかるんですけど、まあ、騙されたと思ってというか、あの水風呂やっぱ水風呂込みでサウナなんで、水風呂をねしっかり入ると、じっとね 2,3 分ぐらい入るっていうのをやってみてほしいなと思います。まあ、たまにねなんか水風呂のじっとね入ってる時に、あのおっさんがねもう掛け湯もせずにブワーンって入ってきて、もう水風呂ボシャボシャボシャって揺れて、もうせっかく自分の体の周りにあったかい水の膜できてたのに、もうブワーって取れて急になんか寒なるし、もうおっさんもなんか頭まで入るしみたいなんで場を乱されることあるんですけど、まあそれはしゃあないということで、まあ水風呂ねじっと、しっかり入るっていう、まあそれが整うってね、いわゆるサウナで整うって言われてるやつなんですけど、まあほんまに整うので、リフレッシュ法のね一つとしてちょっと挑戦してみてはいかがでしょうかということでお話しさせてもらいました。コメさんですね、レターいただいて、ありがとうございました。というわけで、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いいたします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。スタンド FM のレターからお便り送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。